仏教で人生はもっと面白い。
はい、ナビゲーターの佐藤隆起です。藤田一生ポッドキャスト、仏教で人生はもっと面白い第5回をお送りしたいと思います。では葉山の藤田一生さんをお呼びしたいと思います。一生さん、
おい、
こんにちは。ありがとうございます。
い、
はい、3本続けての収録ご苦労様です。ありがとうございます。
はい、
ではその前回最後の方で、もう少し右心について、もうちょっと突っ込んでおいた方がいいということでしたので、今日もまた、うん、今回も続けて、
うん、
右心っては何だろうっていうことを、まあ、ちょっとお聞きしたいなと思います、うん、よろしくお願いします。
はい、右心、
はい、
右心は、まあ、僕らの普通のあれや、特別に特別な心家の心じゃなくて、僕らの普通のあれですよ、あの普段生きてる時 の, あの生きてると言ってもあの 昼間のですよね、
はい、
起きて活動してる時 の,、はい、あの心のあり方を指してるわけですよ。だから何も特別なもんじゃないですね。だから自分を見てみればうちそれが牛なわけですよ。どんな特徴を持ってると思う？
はい、牛ですか。
牛の特徴、
うん、
自分で、ま、振り返ったことないでしょ。心理学でやってるのはみんな牛ですよ、あれ。心理学
は。そうか。
だから声優の人たちにはね、牛とも牛しか知らないわけですよ。あの西洋の人たちって心、心っていうのは一つしかないって、
はい、
あのどうも一つしか知らないようだと。あのそれは、まあ、あの岡清さんっていう有名な数学の、はい、数学者がいますよね、
はい、
であの彼は、よく言ってるのが晩年かな、こういうふうに言ってるんですよ。あの人間には、ね、心が二つある。第一の心と第二の心。
はい、
で第一の心っていうのは大脳皮質が作り出しているような心で、
はい、
大脳皮質ね、一番新しい、はい、一番脳の一番表面のところですよ、はい、まあ、人間が一番発達してるっていうやつですね。で特徴はね、私というものを入れないと動かないっていうのね。
うん、
俺とか私とかいうものが売れないと。
うん、はい、
でで、お母さんが西洋のいろんな本とか読んでみた限りではね、どうも西洋人ってその第一の心しか知らないようだっていうんですよね。
うん、
で、必ず理性もそうだから、
はい、
だから私は理性を持っているっていうような言い方になるわけよね。
私、
私が理性を持っているっていう言い方になるっていう言い方してるよ。
私がというやつですね。
うんうんうん、そうそう。
なるほど。
でも人間には実はもう一つあるっていうのね。これは仏教をバックグラウンドにしてるわけですよ。
ええ、
どうも東洋の人、特に日本人はよく分かって、そのほのかにね、第二の心があることを知っているのではないかっていうんですよ。
はい、
そのいろんな場所とか道元さんなんかもこう例に出してるけどね。
はい、
これはね、私っていうのももう入れなくても自分で動いてるっていうのね。それ自体で動いてる。
はい。
私っていうものの入る余地がない。
なるほど。
つまり、切り離された私がないから、要するに全部繋がってるものなんですよ。
ほ
う。で、考えるってことを言えなくても、直接ものがわかる。
ま
あ、ちょっと今、手元にその、お母さんの書いたものがないんでね、ちょっと、はい、小雑把に言ってるけど、とにかく岡さんも2つのことがあるって言ってるのね。はい、だから西洋の人たちがマインドフルネスっていうものを、はい、習った時にそのマインドフルネスをやる心っていうのは、はいはい、第一の心でやるしかないんですよ。
まあ、私がやるってことですね。
まあ、私の普通普段の心でやるしかないわけですよ。急に集中するのも。で、このマインドっていうのは必ずね、あの、はい、距離を、ディスタンスっていうの、距離を生み出対距離ってつまり自分とは切り離された対象を必ず、あの、向こう側に持つような心なんですよ。
はいはい。だから距離が生まれるわけですよね。
そう、それを距離って言うわけです。で、ですから、あの、この距離のある心で呼吸を観察しなさい。だから、あの、マインドフルネスよくその呼吸を見るとかあるじゃないですか。呼吸を感じるっていう。はいはい、したら、私が呼吸を観察するから、呼吸と私に距離があるわけですよ。
うん、そうですね。
どうしたって。
はい。
そうするとね、あの、はい、距離があるから、呼吸は逃げないけど、私の心はあっちこっちに行くわけですよ。で、特にこの私っていうのは、
はい、
自分以外信用しない、自分も信用しないくらいだから。あ、で、これしかも、私っていうのは思考が主体になって、あの、動いてるわけですよ。
思考、はいはい。
はいはい。シンキングマインドっていうぐらいだから。
シンキングマインドですね。
はい。
はい。
シンキングが、あの、中身なんですよ。
はぁ、うん、なるほど。
特徴はね、
はい。
何かっていうと、自分の経験に対していつでも、常にコメントし、解釈し、
はい、
意味付け、それから、文句を言うわけですね。はい、あ、文句っていうのは、その、いい悪いっていうのは、
うん、
コメントですよね。言ったら、善悪とか、あの、前回言ったっけ、
はい。
価値判断を差し挟まずにって言うんだけど、
はいはいはい、
無理なんですよ、これ。価値判断を得意とする心だから。
それがもうそもそもの性質というか。
仕事だから。
なるほど。
経験に対して、まあ、いちゃもんつけるっていうのか、必ず何かを足したり引いたりしようという構えでやってるからね。はい、だから必ずコメントして、文句を言って、足りないとか、逆の多すぎるとかっていう形で、いつでもイチャモンつけてるんですよ。
なるほど。
あと、常に、いろんなことを、あの、思っているから、目の前で起きてることに関して、すぐ、未来か過去の方に飛んでいっちゃうんですよ。だから、現在、その、マインドフルネスに向かない、子供、向かない子なんですよ。
もうその生まれがそうだってことです。生まれというか成り立ちがそうだってことですね。
そうそうそう。そういう仕事をするために出てきてるものではないんですよ。
なるほど。
これ、それはそういうことを得意な分野で使わないといけないんだけど、不得意なことをね、マインドでやらせようとするわけですよ。
なるほど。
だから特にマインドフルネスなんかを やりたいとか、あの、いう人たちは、
はい、
特にそのマインドを、まあ、教える方も、指導する方も、それからそれを必要としてやってくる方も、マインドに問題がある人が多いわけで、マインドに寄りかかりすぎてる、ようなタイプの人が多いわけです。そういう人がマインドフルにしたら、もうますます、
はい。
どつぼにはまるわけじゃないですか。
なるほど。自分をもう本当に強化していっちゃうっていう。
マセダで言ったのは、ディスエンボディードな人たちって言ったんですよ。近代の人たちは特に、体から、自分を引き離してる。
はい。思考中心というか。
そう、考えることはいいけど、感じるのが苦手になってる。あるいは、そうそう。感じることが、その、価値を置かれないし、
はい。
下手に感じてると、なんていうかな、置いていかれるじゃないけど、ろくなことにならないみたいな、信念みたいなのを植え付けられてきてるから、そうなんですよね。だから、そういうのディスエンボディードですよ。で、体を、道具みたいに使うとか、あるいは体を感じることが苦手とか、そういうのをディスエンボディードっていうわけですよね。ディスエンボディードな人たちが、ディスエンボディーなままにマインドフルネスに、の訓練なんかに取り掛かると、ますますそのマインドに、マインドの中でマインドをなんとかしようみたいな。
はあ、なるほど。
悪循環に陥ってしまう。そこの問題が一つ大きくあると思う。
それが一つはその IT 関係になんとなくそれが、マインドフルネスが、 人気があるというと違うかもしれませんけど、
うん、
頭でまあなんとかそこ、まあ、
だから必要性はだから彼らはあの分かってるんだけど、
あ、 そ, っか、
それに取り組むときに、
はい、
まだマインド優勢でやってる人が多いんじゃないかなっていう。
なる、
まあ、それでも悪くはないよ、ある程度のところは行くと思いますよ。それでもあうまくやれば、
はい、
まあ、マインドが落ち着くとかそういうことはあると思いますよね。
うーん、
でももしそれでうまくいったら、
はい、
せっかく、マインドではうまく、いかない、その仏教でいう右心から無心へ行くきっかけになる、その右心で問題が生まれて、その問題をよく見れば右心が問題なんだっていうふうにね、
うん、
気づく契機だったのに、
はい、
右心でマインドフルネスを、稽古してなんとか、あのうまく適応できるようになってしまうと、
はい、
その右心をからシフトするあのきっかけっていうのがさ、
失ってしまう
と、失ってしまうっていうことになる、
ね、なるほど、うーん、
過剰適応っていうのかな。
はあ、
仏教はね、あの今の社会に適応しなさいっていうの、今の社会をとは違うところにシフトしなさいっていうのが仏教の、まあ、それを出家というふうに僕は思ってるんだけどね、本当に。
ああ、なるほど。ああ
、うん、それが一つです。
なるほど。それはあの例えば今回あのマインドフルネス学会で話をしたり、いろんな方とこう、まあ、お会いしたと思うんですけど、
うん、
その中でもやっぱそういう感じがありますか。
まあ、ありますよね。
うん、
それは
やっぱそう。
それ以外に受け皿がないでしょ。
まあ、マインドフルネスって言ってるジャンルのものに関しては、
だってマインドフルネスが必要だと思ってるのは、
はい、
右心側はそう思ってるわけだから。
そうですね。
右心まで、右心の、パラダイムまでは変えないわけで、右心でなんとかうまくやっていくためにマインドフルネスを
使おうと、
使おうというのが。
なるほど。
そう、本人たちは思ってないだろうし、別にそれが、悪いとか言ってるんじゃないよ。でも、うん、そういう指摘を しといた方がいいかなと思うんです。
はいはいはい。
というのは無心でマインドフルネスであるっていうことが、
うん、
今日は、可能であるっていうことを言ってるから、
うん、
そちらの方が別に宗教家にならなくても世俗のままで、
うん、
無心のマインドフルネスの方向に、
うん、
その標準を合わせて、
うん、
そういうあの、方向に向かって、
はい、
あのプログラムなりなんなりやっていくっていう方が僕は、大きな世界が開けてくるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。もうちゃんとそのパラダイムがシフトするマインドフルネスの、まあ、取り組み方っていうか、もう取り組み方って言っちゃダメですか、これは。
だからそれが難しいんですよね。
例
えば無心のマインドフルネスはこういうプログラムですって言ったら、それを無心でやりだす、無心でやり
だす。そうなっちゃいますね。
だからよっぽどこれ気をつけないと、元の黙阿弥っていう形になってしまうような気がしますね。
そうですね。やっぱ楽しむとか。
で、ね、うん、それで、ね、マインドフルネスをマインドでやるとね、
はい、
マインドフルネスになろう、になるマインドフルネスである状態を目指して、
はい、
マインドフルではない今の自分をそっちに向けて、まあ、そういう課題を目指してこう頑張り出すわけよ。
あ、例のあれですね。
そうそう、だからこの旅路の先にマインドフルである状態がそのイメージされてるわけですけどね。
なるほど。
でもこの無心になった時はあの、うん、マインドフルなんですよ。
結果的にというか、その状況が
ハートっていうのはもうマインドフルネスなんですよ。トレーニングの結果じゃないんですよね。
ああ、これは面白いですね。
みんなそのハートにいろいろ特質がある、ハートの特質ってあるわけですよ。働きっていうのかな、
はい、
マインドフルネスにあるようにシンキングが、シンキングマインドでしょ、
はい、
だからハというのは、マインドの特質はシンキングであると、
はい、
今ないことを考える力ですよね、
はい、
それはそのあの長所でもあり短所でもあるけど、でハートにもあるんですよ。その
うん、
それ何かというとアウェアネスですよね。 なぜかと繋がってるから。
は
あ。ハートはもう、なんていうんですかね。繋がってるんですよ。マインドの人はバラバラだから考えなきゃいけないんです。
はあ。アウェアネスは、まあ一般的には気づきとか、気づいているとか。
うん、それもだけど、あのマインドで理解されたは、あのアウェアネスじゃないんですよ。
あの
早稲田でかあの波みたいなの書いたんですよ。海の表面の拡大図みたいな感じで。
はい。
で、波がこう、立ってる場所、波1、波2、波3ってこう、
はい、
表面がこう、盛り上がって波がいっぱいできてるじゃないですか。
はい。
で、あるとこからよ、ある水平面でスパーッと切ると、
はい、
あのコーンみたいなやつがいっぱい、その水平面の上に出ますよね。
尖
った。
そうですね。
こんがりコーンみたいなやつ。
はい、はい。
で、あの水平面で周り見回してるのがマインドなんですよ。だからバラバラじゃないですか。
はい。
中心に似たような形のコーンがいっぱいバラバラバラってあると。
はいはい。そうですね。
で、みんなものですよね、こうやって。単独のものじゃないですか。
ですね。そこだけ見ればっていうか。
はいはいはい、はい、
はい。
ハートの水準っていうのは、この波のこう、切れ目が ないところの、深いところの、これがハートですよ。で、ここは全部繋がってるんですよ。もう最初からね。水のところですよ。海水の。だからここの眺めとそのマインドの水平面の上の眺めは全然違いますよね。関係はしてるよ。
はい。
だからマインドフルネスって牛のマインドフルネスっていうのはその水平面上で横に行こうとする。水平面上の上の話ですよ。
はい。まあどこまで行ってもその上の景色ってことですね。
そうですそうです。上の景色の中でうまく生きようっていうやつですよね。
はい。
でも、無心のマインドフルネスっていうのは、はい、ハートのところで。
はぁ。
ハートのところから上見てるようなもんですね。
これはちょっと次回、じゃあ、
いよいよ、もう終わり。
もう時間的にはちょっと、もう、はい。これはちょっと次回、いよいよ、無心ですか、これは。
さあ、どうですかね。
なるほど。ちょっと一つだけ、前々回の話にちょっと戻って、
うん、
その、ハートの、なんでしょう、
うん、
働きっていうのを、衣装さんが、可愛い猫ちゃんを見たときに、
うん、
この、ああ、可愛いね、よしよしみたいにして、可愛がってしまうような、もう催されるような。
そうそう、無心っていうのはこちらで企みなしにってやつですよね。僕は普通に無心にっていうのは、無心に、
はい。
何かする。無心でバイオリン演奏したらうまくいったとか。
はい、はい。
うん、ああいうものですよね。マインドがざわついてない静かな状態になってる。
うん。
だから、ハートっていうのは鍛えたりなんかするんじゃなくて、マインドが静かになった時に、
はい、
あ、下から出てくるものなんですよ。
ああ。
イメージ的に言うと。だから、やらなきゃいけないのはマインドが頑張ることじゃなくて、マインドが頑張りやめて、静かにする。
そうすればもうそのハートの働きがもう自然とこう。
もうハートはいつも働いてるんですよ。
なるほど。
でもマインドが騒がしいときは、はい、それを、ハートが発揮できないわけです。生まれ、溢れ出てこないんですよ。ハートは溢れ出てくるんですよ。
ああ、なるほど。なんか
上が静まったときに。
これじゃあすいません。次回にこの話はもうちょっと。お聞きしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい。
はい、
あんまり続くと、前に何言ったか忘れちゃう。
そうです。
その時は、ナビゲーターの責任で。
あ、はい、はい、はい。その辺はもう、はい、わかりました。はい。
喋、はい、りっぱなしですか、僕はもう。
いや、もう本当ありがとうございます。
大丈夫。覚えてないんで。
はい、大丈夫です。
よろしくください。
はい。ちゃんと、後で、また、聞き直して突っ込んだり、組み立てたり。はいしますんで、
はい、
はいはい、では第5回はこの辺で、お別れしたいと思います。衣装さんありがとうございました。
すいませんね、難しい話で。
いやいや大丈夫です、面白いです。はい、はい、じゃあまた次回よろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございます。
はい、
失礼します。はい、本日もお聞きくださいましてありがとうございました。 なお藤田一生さんのもっと詳しい情報やスケジュールなどを知りたい方は藤田一生公式ホームページをどうぞご覧ください。なおホームページ内において、一生さんが毎月2回お届けしております。公式メールマガジンのお申し込みもしていただけるようになっております。このメールマガジンは座禅会や講演会でのエピソードや国内海外の仏教の今について、またゲストによる寄稿コラムや読者の皆さんからの Q&A など盛りだくさんの貴重な内容となっておりますので、ぜひこちらも登録の上お楽しみください。